特集、開館30周年、意外と知らない私たちの豊田市美術館。1995年、衣城、七州城のあった高台の一角に開館した豊田市美術館。市の美術館としての姿を探求しながら少しずつ歩みを進め、今年開館30周年を迎えます。この特集では、30周年を記念した展覧会情報のほか、この機会に改めて紹介したい美術館の魅力や楽しみ方をお届けします。写真の説明。白いドレスを着た小さな女の子が美術館の白い壁から身を乗り出すようにして覗いています。写真終わり。これぞ豊田市美術館。こだわりのコレクション。近現代の美術、デザインを中心に国内外の作品を収集してきた当館。クリムト作品に代表されるような絵画だけでなく、彫刻や空間を大きく使った立体作品など、個性豊かなコレクションになりました。今後も年代を問わず、新しい価値観をもたらしてくれるコレクション作りを続けていきます。学芸員、石田大輔。石田さんのコメントと顔写真があります。私のお気に入りは、12メートルの木という木の年輪を剥がし取り、若い幹や枝を出現させた作品です。人々にとって身近な素材をユーモアある扱い方で作品に仕上げる作家の感性に惹かれます。不定期展示しているので、見つけた際はぜひ間近で眺めてみてください。展示品が2点紹介されています。グスタフ・クリムト、オイゲニア・プリマフェージの肖像、1913年から14年。ジュゼッペ・ペノーネ、12メートルの木、1982年。建築ファンも注目、建築と庭園の美。実は、海外からも見学に訪れる人がいるほど人気がある建築と庭園。設計は美術館建築で名高い谷口義夫氏とアメリカのランドスケープデザイナーのピーター・ウォーカー氏によるものです。乳白色のガラスを壁面いっぱいに配した館内は心地よい明るさで満たされ、何時間でもゆったりと鑑賞できるような空間になっています。庭園は上段に大きな池、下段に芝生と砂利の市松模様の構成。開放的なのにどこか落ち着くこの庭園では、散歩をしたり本を読んだりして過ごす人も多くいます。写真が2枚あります。1枚目、美術館の前の大きな池の様子。2枚目、芝生と砂利で構成された庭園の様子。写真終わり。おしゃれ写真が撮れる。敷地内どこでもフォトスポット。庭園や撮影可能な作品など、思わずカメラを向けたくなるスポットがたくさんあります。特に屋外彫刻テラスに展示している鏡とカラフルな板でできた作品は、アーティストのミュージックビデオの撮影場所としても使用された人気スポット。館内も移動していくうちに景色が次々と変わるので、自分だけのフォトスポットを発見できるかも。写真が2枚あります。1枚目、屋外彫刻テラスと作品。ダニエル・ビュレン、色の浮遊、3つの破裂した小屋、2003年。2枚目、館内の様子。左に白い壁。右に、やはり白を基調にデザインされた階段があります。写真終わり。芸術の知識がなくても安心。作品ガイドプログラム。開館2年目から続くボランティアによる作品ガイド。豊田市美術館を愛する45人の作品ガイドボランティアがほぼ毎日活動中です。 お客さんと一緒に館内を巡るギャラリーツアーや、一つの作品を鑑賞しながらじっくり語り合う、見る、考える、伝える鑑賞会など、美術館を楽しむお手伝いをしています。作品ガイドボランティア、木田泉さん、木所豊美さんの顔写真とコメントがあります。ガイドプログラムは一期一会で、参加されるお客さんによって全く違うものになります。小さいお子さんのストレートな発想がとても面白かったり、常連さんからの鋭い視点の感想に驚いたり、私たちと一緒に作品を見ながら、一つでもぐっと刺さるポイントを見つけて帰っていただけたら嬉しいです。写真が一枚あります。ボランティアがお客さんに大きな絵画作品の説明をしている様子です。写真終わり。SDGs な一点物や期間限定デザートも、美術館オリジナルが大人気。展覧会開催時、エントランスに飾られる大きな幕。役目を終えた幕は裁断され、一点一点柄の異なるアップサイクルバッグに生まれ変わります。ミュージアムショップでお気に入りを見つけてみてください。また、館内レストラン、ル・ミュゼ、漢字は、味、遊ぶ、是非のぜ、では、展覧会にちなんだ期間限定デザートを提供しています。会期中にしか味わえない特別なティータイムもおすすめ。写真が3枚あります。1枚目と2枚目。エントランスの垂れ幕とその幕で作ったバッグ。3枚目。モネ・スイレンの時期間限定デザート。ベール・ベール、庭のきらめき。上から抹茶を振りかけたような緑色のケーキです。写真終わり。年表で振り返る30年。1995年から2025年までを年表形式で美術館を紹介しています。1995年11月11日開館。1997年作品ガイドボランティア発足。ニューヨーク近代美術館から視察団来訪。建築の素晴らしさが評価され、ニューヨーク近代美術館は当館と同じ建築家谷口義雄氏が設計を担当することになりました。1998年愛知町並建築賞受賞。2003年ダニエル・ビュレン展開催。作家来日。彫刻テラスに作品を設置。2005年、愛知万博スペインパビリオンと共催で、ネイチャー&アート、ガウディ・ミロ・ダリ展開催。2007年、篠原牛尾と榎木忠展開催。篠原氏が屋外でボクシングペインティングのアクションを披露。関連写真があります。2013年、夏休み子供プログラム、高橋京太、僕と光と夏休み開催。関連写真があります。2015年、改修工事経てリニューアルオープン、開館20周年に合わせ、谷口義雄、牧文彦の建築家対談などのイベントを多数開催。関連写真があります。2017年、奈良義朝、For Better or Worse 展開催。開館以来初、現代美術の展覧会で観覧者数10万人超え。関連写真があります。2019年、クリムト展開催。愛知トリエンナーレの会場になる。2024年、隣接地に博物館が開館。両館を行き来できる庭園になり、連続性が生まれました。2025年、高橋節郎館が改修工事を経てリニューアルオープン。年表終わり。
展覧会情報。企画展3つ。1つ目、6 6月21日から、開館30周年記念、モネ、睡蓮の時、モネ展公式ホームページの二次元コードがあります。印象派の代表的画家として親しまれるモネ、パリのマルモッタン・モネ美術館のコレクションを中心として、シュベルニーの庭園で描いた大画面の睡蓮など、モネ晩年の芸術を紹介します。作品の写真があります。クロード・モネ、睡蓮、1916年から1919年頃、マルモッタン・モネ美術館、パリ、C マーク、ミュゼ・マルモッタン・モネ。会期、6月21日土曜から9月15日月曜。午前10時から午後5時30分。入場は午後5時まで。7月21日、8月11日、9月15日を除く月曜日は休館。観覧料、一般2300円。大学生1400円。大学生無料期間あり。土曜、日曜日、祝日、8月12日火曜から15日金曜と9月は日時指定制。その他、駐車場が大変混雑します。公共交通機関をご利用ください。駅前発、臨時駐車場発のシャトルバスあり。観覧料やシャトルバス、フリーパーキングなどの詳細は、モネ展公式ホームページを確認。公共交通機関関連の絵地図があります。駅前シャトルバス発着場、新豊田市駅、豊田市駅、いずれも南側のロータリー。臨時駐車場は市役所東側のエコフルタウン跡地となっています。絵地図の説明終わり。二つ目、10月4日からアンチアクション。彼女たちそれぞれの応答と挑戦。1950年から60年代に注目を浴びた後、美術の歴史の中で見落とされていった女性作家たち。その挑戦の軌跡を14作家、約100点の作品を通して明らかにします。作品の写真があります。山崎鶴子、1963年。兵庫県立美術館、山村コレクション。三つ目。2026年1月6日から、没後50年、高島弥十郎展。得意な主題を独特な写実的な筆致で描き、再評価の高まる高島弥十郎。過去最大規模の回顧展を通して、孤高の画家と呼ばれた高島の芸術観を紐解きます。作品の写真があります。高島弥十郎。カラス売り、1935年、福岡県立美術館。開館、30周年記念コレクション展。これまでの美術館の取り組みを振り返り、また新たな展開を示すコレクション展を3期に分けて開催。展示室ごとに、当館のコレクションの核をなす作品群を展示するほか、空間に合わせて制作されたインスタレーション作品も再展示します。作品の写真があります。ダニエル・ビュレン、ファクシミリより場所へ、1991年、フォト・スーベニア、C マーク、DE プラス ADAGP、パリ。高橋哲郎館、特別開館。5月31日から、高橋哲郎の世界。在不在の肖像。隣接する博物館による重要文化財、織田信長像の展示に合わせ、本館休館中の5月31日土曜から6月15日日曜に、高橋哲郎館のみ特別開館します。漆作家、高橋哲郎の創作活動の足跡をたどる、高橋哲郎の世界と、市美術館コレクションからなる、在不在の肖像の二部構成、茶室、同時園も臨時営業します。 作品の写真があります。高橋節郎、トウモリの木、1974年。特集の問い合わせ、美術館、電話346610、ファックス365103、e メール、bijutsukan@city.toyota.aichi.jp。特集、終わり。